アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジアン映画祭で上映されたマレーシア香港合作映画野蛮人入侵のウーミン人プロデューサーのインタビューをお届けします。伝説の女性監督タン・チュイムイ監督10年ぶりの復帰について、各国とのコラボによる映画制作事情他についてお聞きしています。
この映画本当に面白かったんですけど、まずはこの制作の経緯から教えていただけますか？
So this projectMui was approached by some Chinese filmmakers from Heaven Pictures. To make a film, they had a collection of films called, and they labeled it Back to Basics. I think you can get that information on the website. And they chose 6 directors from Asia to make a low budget film for 1 million renminbi each. And she was one of them.The other directors were, I think Zhang Lu is one of the other directors. There was a Japanese director as well. Chai Ming Liang was one of them as well. Yuya Ishii was the Japanese director. So this project was initiated about 3 years ago, and she was given this project to do, and she could do anything she wanted to with this team called Back to Basics, something like that.So she started working on the film. I came on board after she had started it for about a year, and she was shooting it, and she had some trouble basically finishing writing the script and trying to like figure out what to do with the film that she was making.
まず本作なんですけれども、監督のタン・チュイ・ムイ、彼女がですね、中国の映画作家たちにアプローチされたということがありまして、このヘブン・ピクチャーズですね、まあ、映画の制作会社、こちらがですね、実はバック・トゥ・ベーシックスという、まあ、レーベルというような形で立ち上げたプロジェクトに参画しないかということを声をかけられたんですが、これは6人のですね、アジアの監督にこの制作会社が声をかけたもので、監督おのおの100万人民元で作るということだったんですね。6人の監督の中にはチャン・ルー、チャイ・ミン・リャンであったり、あとあの石井雄也監督も日本から声かけられていますね。これが3年ぐらい前でした。で、このプロジェクトというのが、まあ、好きなようにその予算内で撮っていいよということで、で、あのもうすでにタン監督は撮影を始めていたんですね。で、1年ぐらい経った頃、もう撮影が本当に始まるような頃にですね、ちょっといろいろ脚本で苦心しているということで、私が声を監督からかけられて参加することに至りました。
そうですか。プロデューサーとして監督から10年ぶりの復帰作になぜこの題材を選んだのかということをお聞きになっていれば教えてください。
Basically, I think what happened was in the 10 years between making her last and this film, you know, she had run some workshops, some festivals. She had also had a child, I think. So she had a child, and when she decided to make this film, her child was about 3 years old at that time, 3 or 4 years old. So in a lot of ways, I think the film reflects her personal journey about rediscovering herself, her body, and her identity.After having a child. So as you can see, the theme is very strong in the whole film, where she often questions, who is she? You know, a lot of times her character is being identified as the mother of her child. But then if that is the case, then who is she on her own? You know, so I think the film is very personal in that regard. So she was having a lot of trouble actually, figuring out how to make this film. The initial part was she actually, before I came aboard, she actually shot a lot of footage, documentary style, with her own son. And her son's name was also Yu Cho. He's also Yu Cho, the same name as the character. But when I came on board, I saw the footage of the documentary, kind of like she made like a pseudo documentary. I convinced her to make a proper film where she would cast her son with an actor, and then shoot it like a more like a normal film. So that's my contribution basically as a producer and as a creative producer when I came aboard, because she basically was having a struggle making, like trying to get that film made, I guess after that 10-year period.
そうですね。実際前作から10年ほどのインターバルがあった間に、彼女は映画のワークショップだったり映画祭に関わったり、あと出産ということがあったので、彼女の人生の旅路というものが反映されていると言えますね。撮影その開始当時、彼女の子供は3、4歳ぐらいだったんですね。でやはり出産後に自分の体というものを再認識する、あと自分のアイデンティティを問うというのが非常に映画の中心的な強いテーマとして前面に押し出されていますよね。自分は何者なのかという問いかけ、あと出産後に母ということで、ある意味自分の人格というものがまず母という自分がありきということになることへの気持ちであったり、非常に個人的なことではあるんですが、映画をどう作っていいかということでかなり彼女もがいているというか苦しんでいる部分があったんですね。で実は彼女は映画の導入部分というものを自分でかなり撮っていたんですね。それはもう息子と自分を撮ったかなりドキュドラマというか本当に実人生に近いようなもので、私をそれまず参加した時に見せてくれました。で私はプロデューサーとして何をしたかというと、そういうドキュメンタリーたちではなくて、一般的な劇映画のスタイルを取り、子どもも自身の子どもではなくて子役をキャスティングするということを提案しました。プロデューサーでありクリエイティブな部分ですね、そういった提案をしました。やはり10年間のブランクというものもなかなか映画にうまく滑り出しができなかった原因だとは思います。
そうですか。そしてこの映画を見ていて、もうすっかり監督の術にはまって騙されてしまいました。もうやられたっていう驚きがとっても心地よかったです。でこの展開のマジックのアイデアは監督お一人で考えたのか、それともプロデューサーも一緒になって皆さんで考えたのか、その辺はいかがですか？
By the idea, I'm assuming you're referring to the film within a film. I think this is originally it was definitely the director's idea, Tan Chun Mui's idea to basically play upon the genre, this martial arts.Thriller genre, action genre, on an art film, basically. So it was her idea to do it, because at that time she was also training martial arts on her own. She had an interest in Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, and she had been training a few years, and she had wanted to incorporate that element in the film, and that's why her character goes for training.for a role in the film. And she did that in real life, not for a film, but she did that for her own interest, just like she had a child, and in the film her character has a child, and in the film her character as an actress didn't act for so long and is doing a comeback, and in a way as a director she was doing the same thing. So in terms of the whether the audience know which part is a film or which part is the storyit's very subjective, and I think it's on purpose. We both developed the ideas together and on when to basically what to show. But in the end, I think this is mostly Mui's, I gave suggestions, but this is mostly Mui's idea. And she wants to let the audience decide what to, how they want to interpret it. So it's very hard even for her to tell you, oh, this is cinema, this is part of the story, this is part of the film, within the story, it's all kind of mixed up. And I think each audience is, they can interpret it however they want it. I think that's her intention.
そもそものその部分ですね。そこはタン監督のアイデアです。今もともとあったものとしてはジャンルものですよね。スリラーであり、こういった武術もの、マーシャルアートを取り込んだ、それがアートフィルムの中にある、でかつアートフィルムでありながらという部分ですね。それとですね、実は監督ずっと個人的に数年前からムエタイとかブラジルの柔術というものをですねトレーニングしていたんですね。なのでこの映画の役柄のムーンも取り組みますけれども、実は監督自身それをやっていたんですね。それは個人的な全く興味からです。で子供も実際にいるという部分、あと結構ブランクを経て復帰する俳優ということで、それはやっぱりもちろん監督の 実人生にかなり被っている部分ですよね。どこが映画で、どこが映画の中での映画と映画の中でのこの主人公の実人生かっていうのの線引きが非常に曖昧な部分がありますよね。これはですね、まあ、もちろんそれは意図的なもので、どこが映画の中の映画かなのか本当なのかっていうのはそれは主観で任せているという部分がありますね。ですから監督にもしこの質問をしたとしても、ここではっきりピッと線引きができるというものではないと思います。それはですね、見た方に好きなように解釈していただくように、あえて非常に要素をですね盛り込んで線引きを曖昧にしているので、そのあたりは好きに解釈をしてもらいたいという部分ですね。
そうですか。いろんな条件からも監督がもう自分が支援をするっていうのは脚本の前から決めていられたことなんですか？
Well, this has always been Mui's decision from the get-go. She was always going to play this role in the film. I think that's one of the reasons why she asked me for help, because in a way, because I'm also a director, she needed, and we have worked together. We have worked together and known each other for a very long time, and we kind of have understanding of each other's sensibilities. So she needed someone to help help her have some director eyes as when she's acting, basically. So, but definitely this has always been her vehicle to act in, and that was from the very beginning.
彼女は自分で演じるということは最初から決めていたことですね。私にプロデューサーとしてこう参画してほしいとですね、ある意味頼ってきたというのは、私自身も監督であるからだと思います。というのもですね、まあ、あとそれ以外にも本当に私たち長年の知り合いということで彼女のことを理解しているというのはあるんですが、やはりプロデューサーとしてだけではなくて監督の視点というものをそこに加えたかったということですね。ただ、まあ、本当に演じるということはずっと念頭にあって、そこでプロジェクトが動いたということにはなっています。
では監督が演技をしているときは、ウンミンジンさんが監督の代わりに現場を担当されていたんでしょうか？
Well, I mean, it's not that I controlled it, because at the end of the day, this film is directed by Mui, and it is her vision, and it is she is the directoras a producer, because I have produced other people's work, I always try to make sure that the director has his or her version captured on the camera. So that was my main goal. Of course, I gave suggestions, and once the take is over, we did discuss, and we, if needed, we looked at the playback.And then if she wanted to play differently, she would play differently. But, you know, this is her directing. This is her directing, not me.
はい、私が仕切るというよりはですね、やはり彼女のビジョンというもの、それを尊重するというのが私のプロデューサーとしての役割ですよね。まあ、他の作品も今までプロデュースしてきた中で、監督のそのビジョンというものがきちんとカメラに反映されるということをいつもこう目標としてやってきました。もちろんプロデューサーとして指摘をする部分とかありますし、時にまあ自分がこう変わって仕切るというようなこともありますが、常にディスカッションを重ねた上でやってきました。
プロデューサーというお立場で今回の制作の中で一番苦労されたのはどんなことですか？
I mean, the biggest, obviously the first biggest hardship is to ensure that this, once we decided that we were going to make a film, a proper film, because as I mentioned initially, Mui was shooting the film documentary style without a proper script.she was having a lot of trouble, and when I came on board, I told her to just throw that material away and start from zero again and write a script together if we have to, and shoot that script. So the first hurdle was to ensure that the script was written and in a timely manner, because we had wanted to shoot that film actually like in March or April of 2020.So once the script was done, casting was relatively quite easy, because she had cast, we had casted most of our people that we know, actors that we know. So it wasn't, and then the lead actor was herself. So it wasn't so much of a difficulty. The next difficult part was, of course, when we were about to shoot, COVID struck. And we had to basically change our plans and in the end, we had to delay the film by a couple of months, and we were going to shoot the entire film in the East Coast of Malaysia. But because we couldn't cross the borders for about 3 or 4 months, we decided to shoot part of it in Kuala Lumpur. And so, yeah, that juggling of all that, and at that time, it was the first wave of COVID. That was a little difficult to bubble the crew to ensure that, we don't get COVID as we're shooting, and to also make sure that we follow all the SOPs. Now it's easier after 1.5 years, 2 years of dealing with it. But at that time, it was literally the first time our country went into lockdown, and we were not even allowed to go out of our houses unless we wanted to buy groceries. So yeah, I think that was the challenge.
まず一番のですね、苦心した点というのは、お話ししたようにそのドキュメンタリースタイルで最初監督が撮っていたので、いわゆる脚本というものがしっかりしたものがなかったんですね。で、私が参加して、もうとにかく今までのものはですね、もう本当にスクラップしてゼロから脚本を書き上げようということになって、必要であれば共同執筆しようということになったんですね。ですから脚本が書き進められて、ちゃんと時間通りに期限である程度考えている部分まで進んで撮影までに間に合うということだったんですが、2020年3月、4月にかけて撮るということを決めてたんですね。それをデッドラインに。で、キャスティングに関しては大体知ってる人をキャスティングしたのと、主演が監督なので、この辺は特に難航しなかったんですね。だけれども、ちょうど撮影をしようとした時にまさにコロナ禍に入ってしまったわけですね。ですから2ヶ月遅らせました。というのも、マレーシアの東海岸で撮ろうと思ったんですが、なかなか国境を越えるということができず、結局クアラルンプールで一部撮影するという、妥協案で撮ることができました。まさにですね、コロナの第一波が襲われた時期で、クルーとですね、撮影クルーをどのようにこうバブル化して感染から守るかということ、ここがやはり苦心しましたね。今も本当にコロナ禍が始まってもう2年近くなると、大体どうすればいいかが分かってくるんですが、本当に最初の時は全くどのようにしていいか分からないということと、あと当時マレーシアはですね、1回目のロックダウンに入って、基本はですね、在宅で買い物などのような必要なこと以外家を出てはいけないという、まさにそういった状況で撮影が始まりました。
で、本作は香港とマレーシアの合作ということですけども、最近はいろんな国がコラボして映画を作ることが増えていますよね。今回の大阪アジア映画祭でもそういった作品がたくさん選ばれています。プロデューサーとして、今後マレーシア映画もいろんな国とコラボして作品を作っていくという傾向になるのでしょうか？
Yes, this was a Hong Kong Malaysian co-production, and of course we do hope that we can make more co-productions, becauseas I was also telling another reporter, co-productions are important, not just because it helps, I suppose, with the budget, because you get a bit more money, but it also helps introduce different kinds of cinemas to a larger audience. So like our film can be seen in more countries. If we have a co-production betweenHong Kong, say Japan, Malaysia, that ensures that the film will be seen at least in 3 countries as opposed to just 1 country. So because the producers and the production companies from those countries will be working hard to find a place, find somehow for the film to be screened, because they have their involvements. So Malaysia is a very small market country, and the kind of films that are made in Malaysia generally are quite genre films. So if we want to make something a little different, co-production is sort of necessary in that regard. So yeah, I mean, I do hope that more films. I just made a film that has an Indonesian lead actress and also a Japanese animation team. So, and we hope actually that because of this, the films will be seen in at least these three countries. So yeah, definitely it's a positive thing.
そうですね、ご指摘のように香港マレーシアの合作なわけですが、確かにこれからもですね、こういった合作映画が増えていくと思います。で、まあ、やはり予算的な意味で助けになるということもありますが、少なくともその参画した国、今回の場合香港マレーシアでもですね、で今回このように映画祭というようなこともあると、日本でも見てもらえたりとか、参画した国では上映がほぼ約束されるというか、上映する条件を満たすということですよね。各国の本当に今回ですね、参画した各国のチームがとても尽力してくれたという点と、やはりあのマレーシアっていうのは本当に市場が小さいですよね。それと映画に関して言うと、いわゆるまあジャンル映画というものが多いので、まあ、こういったちょっと一般的な作品とは異なる作品となると、そういったあのまあいろいろな助けが必要になると言えますね。で、私がですね、近々で自分で撮った作品というのが、主演がインドネシアの俳優なんですね。あと日本のアニメーションチームもいるということで、そうすると、まあ、マレーシア、インドネシア、日本3カ国での上映は ある程度約束されるのかという、そういう期待もありますね。
分かりました。今日は貴重なお話をいろいろ伺えてとても楽しかったです。ありがとうございました。
はいはい、じゃ
あ、いかがでしたでしょうか。プロデューサーならではの客観的な監督像、マーケットのお話など、とても興味深く、これからのアジア映画界がどう展開していくのか楽しみですね。次回は香港映画、初めて好きになった人のキャンディ・ウン、ヨン・チュー・ホイ、お二人の監督インタビューです。どうぞお楽しみに。